すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と、
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛どん丸ケーズドリームの1階入り口にある海鮮丼屋さん、
はいはい、
順調ですか？
順調みたいですね。
一言かい。
はい、でも順調ですよ。徐々にいい感じになってきた、
うん、いいことですね、
はい、毎日日替わり丼っていうのを、写真をインスタに上げてますよね、はい、
そうですそうです。
あれ分かりやすくていいですね。570円、う
ん、あれすごいですよ。あの絵があるんですけど、ずっと毎日描いてるんですけど、インスタでこうストーリーがあるんですよ。そのキャラクターが最初からずっとつながってて、ストーリー的になってて、
知らなかったです。
で全部残ってるんで、それをこう見ていくと面白いですね。
あ、はい、おー、それはいいこと聞きました。ね、うん、そう、あの海鮮丼の写真と、あれちゃんと手書きですか？
手書きです。あ
のすっごい可愛いんですよ、
見てください。
あ、そう、うんうんうん、ステッカーも完成してあって載ってて、
可愛、はい、いですよね。
可愛い可愛い。
あ、持ってくればよかったですね。
あ、そう、1枚100円でし
ょ。そうだ、別に持ってきます
よ。じゃあ今度あの300円分買いますので。
買ってくれるんですよね。
はい、買います、もちろん。
あ、ありがとうございます。
欲しい方は店頭に行けば、
はい、
購入できる1枚100円の稲毛どん丸ステッカー、
はい、はい、そうですね、
ね、赤い、
はい、赤いやつですね。
でカラフルですね、はい、お魚がいっぱいあってね。
そうなんですね。
とってもね、いいですからね、ゲットしてください、
はいはい、
さあ、そんなライブハウスもやり、どん屋さんもやり、ベーシストでもあり、パパでもある田中アートさん、今回はこのコーナーから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
う
ん、本日はですね、
はい、
5月10日、まあ厳密に言うとね、日付が変わって、まあ11日になってるんですけど、
はい、
まあ5月10日はですね、セックスピストルズのベーシスト、あのシドビシャスのバースデーということでね、はい、こうシドビシャスをねフィーチャーしたいなというふうに思ってるんですけど、田中アートさん、
はい、
シドビシャスは、
シドビシャスはでも憧れましたね。
あ、
やっぱりあのむちゃくちゃじゃないですか。
どういうところがですか？
全てが
まず、はい、わずか21歳でオーバードーズで亡くなってるんですよ、はい、
そうですね。
知らなかったです。てか全然知らないんです
よ。はい、もうあのもうなんていうの、パンクのヒーロー中のヒーローみたいなね、
もう本当ですね、
うん、感じの人なんですけど、私ね、シドビシャスについてはめっちゃ語れちゃうんで、
そうですよね、多分
もうリアルタイムで見てますから、シドビシャスは、はい、だから田中アートさんがシドビシャスどれぐらい知ってるっていうか通ってんのかなみたいな。
シドビシャスはでも、うん、もともとメタルとか好きだったっていう前ぐらいからもう好きでしたね。なんか、シドビシャスだけはなんか特別視してたというか、
あ、
ミュージシャンというか人生がすごいようなイメージでしたね、勝手に。
まあ確かにね、は
い、ピストルズもあんまりいないですもんね。
そう、実質2年とか
ぐらいですよね。すごい短いですよね、
確か。そんなにいたのかなっていうぐらいですけどね。
なんかライブをそうシードビシャスが弾いてるみたいなのあんまり見たことない感じ。
ああ、まあ一応ね、シドビシャスってセックスピストルズに入るまでベースを弾いたことがなかったっていう、
そうですよね、
言われてるんだけど、まあさすがにそれはね、
そんなことはない。
プロのミュージシャンとしてね、いくらあのパンクがあの演奏力関係ないみたいなことがあったとしても、さすがにそれはないかなと思うので、もうこれはあのセックスピストルズ流のなんかプロモーションだったんじゃないかなって思ってるんですけどね。まあ、でもね、シドビシャスってこうセックスピストルズに加入する前は気弱なね、礼儀正しい青年だったって言われてるんですよ。
本当ですかね。
そうそうそうそう、
隠してるんじゃないですか。
いやいや、シドビシャスってこれほら本名じゃないじゃん、もちろんね。
そうそうですね、
こういわゆる芸名なんで、はい、でこのビシャスっていうのがほら邪悪とか危険なとか物騒なっていうほら意味なんで、はい、 まあもともとこうなんていうのファッション関係の学校に行っていて、ファッションセンスもいいし、もう身長185センチの体重45キロという、ね、
もうあのそうそういい
モデル体型で、もうそれだけでもこう目立つ存在だったで、まあそういうところにこうほら目をつけて、グレマトロックっていうベーシストを辞めさせた後にシドビシャツを、はい、うん、入れたんでピストルズはね。それでそのシドビシャツっていう芸名を名乗ってから、シドビシャツ自身がねファンにこう求められるイメージを演じるうちに、本当の自分から演じてたシドビシャツそのものになっちゃったっていう、
あ、
そう、うん、話なんですよね。
なるほど、
うん、こうとまあそういうふうに言われてるんだけどね。うん、それでまあ冒頭で田中アトさんが言った、
はい、
とにかくむちゃくちゃな人生を送ってっていうこと で、もう本当に21歳っていう若さでね亡くなっちゃうんだけど、まああとはパンク界の本当なんていうのかな、本当のスターみたいな感じになってたんで、ピストルズ解散後、
はい、
ソロ活動を始めた時にね、ソロライブとかももうチケットがソールドアウトみたいな感じなんだけど、
はい、
もうドラッグがひどすぎちゃって、うん、もうまともに立ってられないし、ま
あ、
もちろん ピンボーカルなんだけど、もうまともに歌も歌えないし歌詞も入らないから、もう立ちながら歌詞カードを手に持って歌ってぶっ倒れちゃうみたいな、うん、だからもう最後の方はね本当ボロボロみたいな、うん、感じだったんですけどね。
かっこよかったですけどね、ベースすごい低くて、そういう、ね、あの姿は憧れましたね、
うん、あれはもう
ねベーシストですもんね、田中アトさん
自分も低く弾いてますけど、あれはかっこいいですね。
あれはもうあのパンクバンドをやってるベーシストみんなが憧れたんで、
みんなそうですよね、
うん、
もう床につかんばかりの位置にねベース持ってってね、そうそうそうそう、あの腰痛くなるんじゃないかなって思う、ね、
いやでもかっこいいですからね、うん、あのスキルはないけどかっこいいですよね、
うん、
それが一番憧れましたね、
うん、まあ、だこれがね、うん、もし亡くなってなかったらどうなってたのかなっていう、でも
捕まってるんじゃないですか。
いやそれは捕まってるでしょだって
もったいないですね、
うん、まあしょうがないね、
スターなのに ね、
うん
ね、
うん
うん、
で今日は何の曲いきますか。
今日はあれですかね、あの MV というか PV ですかね、 あれでも衝撃だったやつじゃないですかね
あでもいくつかあるよ PV も。
あそうですか、
うん、
でもこれ最初見た時本当衝撃でしたね、何をしてるんだこの人はみたいな。
あ
すごかったですね。
マイウェイ、
はい、そうですねこれやばかったですね。
あ確かにね、
はい、
じゃあシドビシャス版マイウェイいきますか。
あそうですね、それで聞いてください、シドビシャスでマイウェイ。
シドビシャスでマイウェイでした。
はい、いやこれね初のソロシングルでね、ああフランク・シナトラの名曲を、
はい、
シド流の歌詞に変えて歌ってるんですけど
怒りそうですけどね
いやでもね意外になんかその本物の歌詞に沿ってて、
はいはい、
部分部分がちょっとこう変わってる感じなんだけど、
ね、シド流になってるんです、
ね、そうそうそう、だからもう今ね結構なんかこう訳詞なんかも出てるんで、はい、興味のある方はちょっと見てもらうと面白いんじゃないかなと思いますけどね、
はい、
PV も 見てみるといいかもしれないですね。なんかすごいらしいですね。
普通にありますよね、うん、YouTube とかありますよね。
見れます見れます、
ね、いい時代ですね、
はい、本当に、
なんかそのうち見れなくなるのかなと思ってましたけどね、当時は。
大丈夫でしょ、
これはダメなんじゃないかと。
いやずっと上がってるからね。
そうですよね、
はい、あの映画の感覚で。
あ、そうですそうです、うん、そうか、
ね、さあ今日はシドビシャス紹介していただきました。
はい、
はい、続いてはケイズドリーム5月のレコメンドアーティストです。田中アートさんがベースのグループですね。
はい、そうですね。
アーティスト名からお願いします。
はい、今月はトロール8をしていきたいと思います、
うん、もう一度どんなグループなのかご本人から。
はい、今はですね、ギターボーカル、ギターベース、ドラムの4人で、去年ぐらいから英詞をすべて日本詞に、変えて新曲をどんどん出している状態であります、うん、はい。
さっきライブだったんですよね。
さっきライブですね。本当にこれは日にちを考えてほしいですよね。
では今週の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。トロール8で思い勝る方が。
ケイズドリーム5月のレコメンドアーティスト、トロル8で思い勝る方がでした。
はい、結構ロックナンバーですねこれね。
そうですね、はい、なんかあの日本詞にして歌詞を載せるのがやっぱり難しいと思うんですよ、うん、英詞だとかのメロを載せやすい感じで、うん、その曲自体はやっぱ 外国の曲を意識してるというか向こうの感じでしか多分本人作れないので、その中で日本酒を載せるっていうのはすごい、大変な思いしてたと思うんですけど、最近ちょっと慣れてきたというか、
あ、なるほどね、
あ、こうやって載せるんだっていうのが多分こっちも自分でも聞いてても、
う
ん、あ、違和感なく載ってるなと思う。
そうね、アイトビーとかね、
そうですね、
しっかりこう載ってる感じで、
うんうん、曲の始まりからおなんだって思うようなメロディーですよね、
はいはい、
うん、
これ面白いですね、面白い曲ですね、
はい、トロリエイト、さっきライブが終わってしまったので、次回のライブはケイズドリームのホームページチェックしてみてください。
はい、
田中田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい。
今回は
神奈川県の横浜にあるライブハウス BB ストリートの杉山歩店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。杉山さん、こんばんは。
こんばんは、お疲れ様です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 BB ストリート店長の杉山歩と申します。
はい、杉山さんには2週にわたってこのコーナーに登場してもらうんですけれども、はい、今週はですね、こうお店の情報を中心にちょっといろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
横浜にあるライブハウスっていうふうに紹介したんですけど、どの辺にあるんですか？
BB ストリートはですね、あの横浜市の関内駅というところの北口を出ていただいたすぐ目の前にセルテっていうビルがあるんですけども、うん、そちらの一番上の階、12階に位置しております。
存じております。
ありがとうございます。
すごく近いです、
はい、すごく近いですよ、う
ん、このスタジオの窓から見えるんじゃないかこれ。
実はそうなんですよね。
あの徒歩0分か、一応0分と歌っているので。
そうですよね、
時間なので本当皆さん来やすいかなとは思います。
いや、めちゃくちゃいい場所にあるんですね。
そうなんですよ、割と長くて、あのビル自体も多分60年近くあるビルなんですよね。
あの BB ストリートはもうオープンしてどれぐらいなんですか？
は
い、
BB ストリートはあの1997年にオープンしたので、うん、今年で27周年目ですかね。
あ、長い。
お、長く長くやっていただいてという形ですね。
そうなんですね、うん、なんかあの BB ストリートってね、こう店舗名かっこいいなと思ったんですけど、これなんか由来みたいなのあるんですか、店舗名の？
これ結構聞かれるんですけど、うん、誰も知らないんですよね。
そうなんですか。
オーナーとかもスタッフとかも、もともとオーナーの方が別にいたんですけど、うん、その時に働い立ち上げ当初から働いてた方が今オーナーになってるんですけど、うん、そのオーナー曰くは前のオーナーしか知らないみたいな感じ
で。ああ、なるほどね。以前のこうオーナーさんがつけたから。
そうですね、一番最初につけたので。
まあでも
出るんじゃないかなっていう、
まあ、うん、でもなんかあるんでしょうね、絶対ね。
多分、まあ適当ではないとは思うんですけど。まあなんか例えば EB キングからとか、
ああ、私もちょっとそれ思いました。
なんかこう横浜だからこうベイで、
ああ
こうね、こう港のベイの B とかね、なんかちょっとなんかそういうのもあんのかななんて勝手に思ってたんですけど、
もう結局スタッフはバカバカって感じで言ってます。
楽しい。いや、このライブハウス名だけでもこれだけ盛り上がるって、
あ、
まあ、由来がわからないっていいですね。そうそうそう、楽しいですね。
なるほどね。
でもいいことあるんだなと思いました、ね、
なるほど。あのBB ストリートって主にどんな感じのアーティストが、はい、こう、まあ、あえて言うならジャンル的にこういうアーティストが多いんだよねみたいなのってあります？
なんかすごくありがたいことに、ほんとオールジャンルなんですけど、例えばビジュアル系さんとかアイドルさん以外が基本出てるみたいな。
あ、なるほどね。
まあ、基本的にはメロコアだったりとか、うん、ハードコア、 ギターロックからシンガーソングライターまで、結構幅広いんですけど、基本的に今盛り上がってる若い子たちが出てくれてるのはメロディックハードコア、まあ、メロコアの部分ですかね。
ああ、なるほどね。
はい。
そうか、メロコアもね、もうずっとね、息の長い子ね、ジャンルですもんね。
文化としてあるので、結構それをやっぱ未だに聞いてたり、自分たちやってたりする子が多いですね。
なるほど。こうやっぱり杉山さんもメロコア好きだったりするんですか？
僕自身はどっちかというとメロディカドカとかよりもオルタナティブとかのデモの方が好きで、なんか僕が組むイベントとかはそういう人たちを呼ぶことが多かったりしますね。
なるほどね。
で今ブッキングマネージャーで本田というものがいるんですけども、その彼自身もジェイソン・アンドリューというバンドをやってて、でそのような仲間だったりとか、後輩だったりとかがしたってよく出てる感じですね。
なるほどね。まあ、じゃあ聞いてるとちょ結構ね、メロディックとかこれエモとか、
はい、
ちょっとこうパンク寄りの感じが多いのかなって感じがします
けど、ね、そうですね、確かにそうですね、どっちかというとギターロックとかよりもそっちの方が多いですかね。
なるほどね。
美味しいドリンクをいただきながらそういうバンドを見るっていうの ね、いいですね。おすすめのドリンクがあるそうで、
はい、BB ストリートはあれなんですよ、ずっとここ7年ぐらいは館内で一番うまい緑茶割りという緑茶割りを出しておりまして、
いや一番うまいんですか？
その館内では一番うまいです間違いなく
いいですね。
なんかその緑茶割りのイラストのキャラクターまで誕生したなんて、
そうなんですか。よくうちでこうフライヤーのデザインとかグッドデザインやってる人が書いてくれて、
なんか盛りだくさんですね、内容が
ね。
見てみていただいても分かると思うんですけど、結構窓があったりとかいろいろドリンクあったりとか絵があったりとか、あ、結構面白いと思うので、
そうですね。高い位置にあるライブハウスってなかなかね。
そうね、
確かに他ではあんま聞いとく、なんか一応日本だと多分そう、例えば東京とかにあるような高層ビルとかのクラブには負けるんですけど、ライブハウスってくくりの中では一番高いんじゃないかなと思いますけどね。
キャッチコピーも天国に一番近いライブハウスって書かれてて、素敵だなと思って
確かに、そんな杉山店長がですね、今週おすすめしてくれるアーティストは何というアーティストでしょうか？
はい、私が今週おすすめしたいのは横浜のバンドではないんですけども、僕ども小田原のサレードというところよく活動しているトビーっていうバンドですね。
なるほどなるほど。
BB ストリートにもめちゃくちゃよく出演してくれてて、とてもかっこいいオルタナティブがすごいですね。ポストパンクオルタナティブのバンドなので紹介したいなと。
わかりました。曲聴かせてください。
はい、それではトビーで雲の歌お願いします。
出して生まれた俺たちみんな違ってみんないい仲良し、俺やみんなが生きてる価値何、端から端のショーケースの中身、言葉に気を取られてる大人に、そんなやり取りする前にあなたを探し出してあげる。
トビで雲の歌でした。
はい、こう実はねアーシャを私こう見てたんですけど、
はい、
なんかあのメンバーさんがあの蕎麦屋で、
そうですね、
なんか蕎麦食ってる写真を見て、
はい、
なんかその写真からこういうサウンドをしてるバンドだっていうのを全然予想外だったんですけど、
聞かないですよね。
うん、なんかあの
ロゴとかを見るとそっちだとお送りできてはいないんですけど、ちょっとイメージはできるんですけど、うん、このアーシャからは全然結びつかないですね。
ねえ、なんか普通に蕎麦食ってね、はい、生ビール飲んでる写真で、
それもいいんですけどね。
そうそう、それもいいんだけど、
ギャップですね。
そう、これがね、あれこういうこうね、サウンドをやってるアーティストなんだっていうんでね、ちょっとこう、うん、まあすごく良かったですこれは。これ
いや、なんかかっこいいんですよ。とてもなんかあのこう自分が思ってることとか、なんだろう、感じてることとかをこうどうにかこう音にして、なんかフラストレーションとともになんかこう演奏してる姿がとてもいいんですよね、ライブとか見てて。
なるほどね。
本当にどんどんやっぱやっていくたびに良くもなっていくし、でそのさっきあのメロコアシーンとかの話はしてたと思うんですけど、うん、ビービストリートの今多いイベントとかでも結構クロスオーバーして、こうオルタナティブのバンドとしても一緒にやったりとかしてて、なんか世代というものだけでこう仲良くなってくれてる感じもとてもいいですね。
うん、全然だっていいですもんね、違和感ないっていうか、一緒にやってもね、はい、逆になんかいいかなと思いますけどね、う
ん、なんかお互い触発されるのでいいかなとは僕も思ってますね。
わ、うん、かりました。杉山さん、今週はここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。楽しかったです。
ライブラッシュ、今回は BB ストリートの店長杉山さんでした。